重谷恵子の知ってる予防美学、今日も重谷恵子が15分間 お届けします、どうぞお聞きください。あっという間に今年最終のね、ラジオということになってしまいましたけれども、今年1年私を周りで支えてくれた方々、そして1年一生懸命生きてきた自分自身の感謝の気持ちを込めて、今日の15分の内容をお届けしたいなというふうに思います。私は予防美学ということで、それを提唱する形として、予防美学サロンクーハウスオブヒーリングというところで、セラピストとして、人の体を触らせていただいて、そして、いろいろセミナーをしたりということで、琵琶湖の湖北でそういったことをしているというのが私の仕事です。で、今年1年もいろんな方が、その遠く琵琶湖の北までね、わざわざお越しいただいて、お客様方と本当に素敵な出会い、そして素敵な時間を持つことができました。で、私がずっとしている仕事っていうのは、ヒーリングセラピーを通して体と心と魂の調和を図っていくっていう、お仕事をしているんですけれども、今年もそういったことを目的に私の元に来ていただいたたくさんのクライアントさんと時間を過ごす中で、だんだんとね、自分のこれからしていきたいことっていうか、本当に最終的な目的がどこにあるのかということがなんとなくね、分かってきた今年1年であったなっていうふうに感じています。私のところに来ていただくのは、やはりその体と心と魂のバランスということを言っていますので、かなりやっぱりメンタルな悩みをお抱えになったお客様もたくさん来ていただくんですね。で、私はその方たちに何かこうアドバイスをしたり、こうしたらどうですかということを言ったり、そういうことは一切しないんですけれども、私のできる仕事は、そういったいろいろな悩みから来るところで、体とか心がすごく固くね、固まってしまっている、で、それを体と心を緩めることは私の仕事ですよっていうスタンスでずっとお客様にね、接してきたんです。ですけれども、最終的なその魂の部分っていうのをね、見つめた時に、じゃあ私は何をできるのかなっていうことで、私はそれを全部、自然の力、大宇宙の自然の力に丸投げしてしまった形で、空のサロンの近くにあります銚子ヶ滝という素敵な滝があるんですけれども、そこにお連れして、そして、ヨガの呼吸法をして、しばらく10分15分瞑想していただく、本当にその滝の音だけを耳にしながら瞑想していただくということをして、それで何か私の手に及ばないところの、そういった魂という部分の調整を大自然のその滝がしてくれたらいいなということで、そういったのもメニューに必ず入れながらお客様に接しています。で、そこでいろいろ本当にね、場の力、いろんなエネルギーをお借りして、本当にいろいろなその人の中での変容がね、起こる。そして来てくださった時に、お迎えした時の顔と、そしてお見送りする時の顔が本当に違っていて、年齢的に言うと本当いくつも若返って、そして目がキラキラ輝いて、笑顔が素敵になってお帰りいただける。そしてついでに体も緩んで楽になって帰っていただけるっていうのが私の仕事だなっていうふうに思っています。で、そういったことをしている時に、そのお客様にね、お話をしている時に、やっぱり毎日毎日自分がどう起こってくる問題に気持ちを持っていけば楽になれるのかっていうところが、すごく私は全ての方に共通するテーマかなっていうふうに思うんですね。で、そういったことを今年の1年の仕事の反省、そして来年からの私のまた素晴らしく発展していきたい仕事の希望として、いろいろ年末考えていたら、また素敵な、ね、言葉に巡り合いました。っていうのは、やっぱり私もそうですし、来てくださるお客様もそうなんだけれども、日々起こってくる目の前のことにあんまり意識を向けすぎてるんじゃないかっていうことなんですね。だから、その目線をどこに持っていくかっていう話で、すごくいい話を最近聞きました。これからね、湖北は雪のシーズンになって、本当にね、京都の街中とは違って真っ白になるんですね。雪もかなり積もります。 でその真っ白なね、雪をね皆さんちょっと想像していただいて、その雪の野原の中に何の足跡もない雪の野原に、そうですね、25メーターぐらい、もっとかな、30メーターぐらい先に1本の杉の木がねあったとします。でそこの杉の木まで、その誰も踏み入れてない雪の野原を2人で用意どんって競争するんですね。で何の競争かっていうと、どっちがその早くその杉の木にタッチできるかっていう競争ではなくって、どっちがその杉に向かってまっすぐに足跡をつけられるかという競争をしようっていう、そういう話だったんですね。でその時に、足元、自分の足元一歩一歩踏み出していくと、やっぱり靴の中に雪が入ったり、ボソッとね足が沈み込んだりって大変なんですけれども、それに気を取られて自分の足元に、目ばっかりいってる人と、でもう片やもう一人は、自分の靴の中に雪が入ろうと足が雪に取られようと一切気にせずに、その目標である、自分が行く目標である一本の杉にから絶対目を離さないで進んでいく人と、さあどっちが勝ちますかっていう話だったんですね。でそうするとそれはもう間違いなく、自分の足元には一切目をくれず、一度決めたその一本の杉の木、自分の目標から絶対視点を外さない人がまっすぐその足跡をつける競争には勝ちだということをねお聞きして、すごく私の中で、なんかこうヒットするものがあったんですね。っていうのは、その中でもいろいろお話は聞けたんですけれども、日々やっぱり目標を持っていくことはすごく 大事なことなんだよっていうお話もあったんですが、私たちって多分あんまり明確な目標を持たずに毎日生きていることが多いっていうふうに思うんですね。で、その聞いたお話では大体、全体の 3% の人しか、自分がどうなっていきたいというその目標を持って生きている人はたったの 3% しかいない。じゃあ残りの 97% の人は何なのかって言ったら、そのしっかりと明確を持っている 3% 明確な目標を持っている 3% の人の目標を達成するのを助けるために生きているっていう話を聞いて、あーって思ったんですね。私はできることになったら自分の目標を明確に持ったその 3% の人になりたいなっていうふうに思いました。でもう一つ大事なことはね、その目標っていうのは日々の自分の仕事をどうなりたいとか、人間関係どういうふうにしていきたいとか、何かこう自分の成し遂げたい、例えば資格を取るとか何かに合格するとか、そういった明確な目標っていうのが一つ目標なんですけれども、もう一つ目標だけではダメだよっていう話があったんですね。でその目標は毎日毎日自分がそれに向かって努力をして頑張っていくんだけれども、その先にじゃあ何のためにそれをするのという目的がなかったら、それってやっぱり、最後自分の人生終わるときに満足できないんじゃないですかっていう話を聞いたんですね。じゃあその最終的な人生の目的っていうことはどういったことなんでしょうっていうのをね、ちょっと後半お話ししたいと思います。では少し音楽を聴いてください。はい、そのね、最終的な目的っていう話なんですけれども、私は最近エドガー・ケイシーさんっていう方のね、いろいろなそれの本を読んで、その中にその目的ということについてすごく詳しく書かれたことがあってね、それを今日は最後にご紹介したいと思います。それは霊的、私たちの魂の目的っていうことなんですけれども、それには霊的な理想っていうふうにね、江戸川圭司さんは呼んでるんですけれども、それにはね、いくつかの定義があるんですね。まずそれを自分の目的として決めたときに、自分の 全部の細胞がこう湧き立つような喜びに震えるもの、それから他者への奉仕的な要素を持つもの、そして人生のあらゆる局面、トラブルとか困難に立ち向かった時にそれに適応できるもの、そして自分が永遠の命であるということに結びついていくようなものということが人生の最終の霊的目的だっていうふうに聞いた時に、ね、これは大変な目的ですよね。そんなにそうそう簡単に見つけられるものじゃないんですけれども、 私はなんとなくそれを今年1年いろいろな方々に接してきた中で見つけられたような気になっているんですね。でそれはもしかしたら来年私はまた年末に全然違うことを言ってるかもしれないですけれども、私が今思ってる日々お客様といい仕事をしていくっていうのは私の目標なんですけれども、その先にある霊的な理想っていうのは多分ね、全ての方に共通して起こる死なんですね。で何をしたいかというと、その魂と心と体がバランス調和を取れた時にやっぱり健康な死っていうのはねあり得るんだよっていうことを私は伝えていきたいし、それをサポートできる仕事が最終的にはそこに、うん、自分の仕事の目的を持っていきたいなっていうふうに今現段階のヒゲや稽古は思っているということです。なので来年の今頃私はまたどういうことを言ってるのか自分でも全くね読めない、そういう、日々迷いの中にはいますけれども、何かそういったことが自分の中にクリアになってきた年末を迎えられたっていうことは、まあ、1年一生懸命生きてきたプレゼントかなっていうふうに思っています。皆様はこの年末年始どのような時を過ごされるのでしょうか。皆様にとって本当に幸せな来年が来ますように、いろいろな浄化が起こることも怖がらずに、向かっていければいければいいなというふうに思います。本当に1年ありがとうございました。また来年も聞いてください。